ご理解第75節。人を殺すというが、心で殺すのが重い罪じゃ。それが神の機関にかなわぬ。目に見えて殺すのはお上があってそれぞれのお仕置きに合うが、心で殺すのは神が見ておるさ。責める心、争う心、憎む心、羨む心、高ぶる心は人の心を傷つけ殺すことすらあるのです。心一つで全てをつくと言われるのですから、心一つで全てを壊すことにもなりかねません。モタ魔法式は我が心ですね。モタ魔法式、持ちたいの意。今日は何か物騒なご理解ですけれども、これなどは神様が、それこそ教祖様が、または師匠が、私どもに、ああした方がいいぞ、こうした方がいいぞ、といういわゆる御教え。私どもが、日々の生活の中で、こうあるべきだ、といったような、その、指針というのでしょうか。私どもの心のありようは、こうあらねばならない、といったような、いわゆる、まあ、見教えというのでしょうかね。規律というのでしょうか。規範というのでしょうか。そういうものを教えてくださっているように思うのですけれども。信心するとか、信心させていただくというと、そういう、面もあると思います。私どもが人としてこう生きるべきだ、あるいは新人者としてこうあるべきだと、いわゆる見教えというものですね。そしてその見教えに沿って生きる、生活させていただく。それこそ天地日月の心になること寛容なりとか、その天の心になること、地の心、日月の心を身につけることに精進させていただく。いわゆる教えを取り組む。教えに取り組む。それが新人生活だと。そういう一面が確かにあると思います。しかし、新人とはその教えを行じることだ。と、それも一面ですけれども、また大切なことです。人として、神様が私どもに願いをかけられておる、身につけるべきこと、大切なことですけれども、まあもう一つの面もあると思うのですね。それは例えば私どもが、まあ意識する、いや無意識のうちに感じていることがあります。それは例えば一つには、やっぱり好きな人がいる、その好きな人のそばにいる。またその好きな人が自分の身のそのそばにいてくれる。その幸せというのでしょうか。そういうものがやっぱりありますね。まあ、最近ではそのスマホとか LINE とか SNS ですか。電話があったりとか。昔で言えば手紙でしょうか。遠距離恋愛ですか。というようなものがあったりもいたしますけれども、やっぱり好きな人がそばにいてくれる。好きな人のそばにおれれる。これがやはり一番嬉しいのではないでしょうかね。遠距離恋愛も、それはそれで良いとして、やっぱり将来的には一緒になる。近くに、そのそばに、何というのでしょうかね。身近に感じる。それが幸せなのではないでしょうか。また、嬉しみ、喜びというものでもあろうと思うのですね。私どもが教えを行じると同時に、神様を身近に感じさせていただく。神我と共にありとか、我神と共にありとか申しますけれども、 その神様の存在、存在ですか。あるいは神様のそのお働きを身近に感じさせていただく。ああ、神様が今働いておってくださるな。神様が寄り添ってくださるな。神様がお守りくださっているな。というその神様、あるいは神様のお働きというものを身近に感じさせていただく。そこにまた信心の、まあ、喜び、楽しみというのでしょうかね。私どもの幸せの一つがあろうと思うのですね。その好きな人が、まあ、今日の場合は神様ですけれども、その神様が身近におられる。身近に働いてくださっている。それを感じる。信心ですね。ただ教えを行じるというだけでは、ある意味無味、乾燥なところがあるようにも思います。そこに神様が身近におり、働いてくださっているというものを実感させていただくときに、やっぱり信心の楽しみというのか、まあ、ありがたさというのか、何という表現かわかりませんけれども、やはりその幸せ感というのでしょうかね。そういうものを感じるのではないでしょうかね。信心にはやっぱりこの教えを行じることももちろん大切ですけれども、それと同時に神様を身近に身近に感じさせていただきながらの信心生活。私ども、昨日でしたか、おとといでしたか、なくて七癖と申しましたけれども、なくて七欲とでも言うのでしょうかね。欲する心があります。それが満たされると、やっぱり嬉しい。そしてそこにまた神様を一層感じることもできる。昨日は、月例祭のお供えの買い物に行かせていただきました。日曜日でしたので道路は空いておりましたが、そのお店のカスコですけれども、に入りましたら、もう駐車場は、まあ、てんやわんやというか、渋滞のような状態でした。まあ、その お客さんが帰られる。その帰られた後にまた、車を止める。ですから、ずっと待っているわけですね。前の車が、もう荷物を積み込んでいる人がいるから、その後ろで止まって、次は私が入りますと、ピコピコと、ウインカーを立てて合図をしているわけですね。ですから、後ろの車は、その後ろにいつまでもいるわけにはいきませんから、そのそばを通って、前に出て、次のどっか空きそうなところを探したり、空いているところを探すわけですね。ところが不思議なもんで、私にもそうですけれども、やっぱりその出入り口のなるべく近くに止めよう、止めたいという思いが別に強く願っているわけではないのですけれども、やっぱりあるのですね。スーパーマーケットがあって駐車場がある。そうすると、なるべくその出入り口の近くに止めようとするわけです。最初から出入り口から遠く離れたところに止めようとはいたしませんね。まあこちらの駐車場は広いですからね。その買い物をして、買い物を持って、まあカートをゴロゴロ押して車のとこまで行くでも、遠くに止めたらそれだけ大変ですね。雨の時などはなおさらのことですけれども。まあ幸い昨日は晴れておりましたけれども、その人情としてというのでしょうか。不思議とやっぱりなるべくなら近くに止めたいという思いが心のどこかにあるわけですね。別に顕在化しているわけではありませんけれども、潜在意識の中にやっぱりあるのでしょうね。 まあ、それでも私どもは、まあ、こんなに多いから、もう遠いところに止めよう。もう近いところは、とても止めるところはないだろうから、みんなひしめき合っているわけです。順番を待ち合っているわけです。ですから、もう、今日は最初からもう遠いところに行こう。という思いで駐車場に入らせていただきました。で、それで、やっぱり、次に荷物を積んで帰りそうな人たちのところに、次々に車が止まってピコピコ合図をしているわけです。ですから、前の私の前にも2、3箇所そういうところがありました。で、一台その横を通って前に出て、と、そうしましたら、その買い物の人が荷物を積み込んで、スッとちょうど帰って行かれるところでした。それこそ幸いなことに、誰もそこに次は私ですよ、と。合図している人は誰もおられないのですね。まあ、ちょうど何というのでしょうかね。ちょっと言葉は忘れましたが、まあ、穴場というのでしょうかね。そんな感じでした。あれあれ、あ、この人は帰られるんだ。あ、誰も次合図していないな。あ、それならここに止めさせていただこう。と言って、止めさせていただきましたが、まあ、なんとまあ、出入り口のすぐ近くでした。私どもが、まあ今日は混んでるから、出入り口から駐車場の離れた遠くの方に止めようと。まあそういう覚悟を持って行ったら、なんとまあ出入り口のすぐ近くに止めさせていただくことができた。と言ったような時にでも、ああ、おかげをいただいたな。と思いますね。ああ、神様がそれこそ送り合わせをくださったな。ありがたいことだなと。まあ、神様をやはり身近に感じます。特別願っておるわけではないけれども、こうあったらよいなと思うことがあります。そのことが、期せずしてふっと、叶った時に、ああ、神様だな、神様がおかげをくださったな、と感じます。まあ、普通の人は、信心のない人は、偶然だ、ああ、ラッキーだった、と思うのでしょうけれども、私ども日頃、いわゆる信心をさせていただいておりますと、ああ、これは神様のお働きだ。神様がおかげをくださったな、送り合わせをくださったな、と、神様のお働きだと感じます。いわば、神様を身近に感じる幸せがあるわけですね。同じ駐車場に行って、その同じ駐車ができた、ということに同じことをさせていただいておっても、片一方はただラッキー、偶然だ、で終わってしまうのでしょう。しかしそこに信心をさせていただいていると、ああ、ありがたいな、神様が近くでそれこそお働きくださるな、と、そこにただ止められてラッキー、自分だけがありがたい。願いが叶ったことがありがたい。という人よりも、それ以上に、もちろんそのこともありがたいですけれども、それ以上に、そこに神様が身近に働いてくださっている。という、その神様を身近に感じる。いわば、好きな人がそのそばにいてくれる。そのありがたさ、その喜びを感じることができる。それがある意味、信心の醍醐味の一つでは ないでしょうかね。ただ駐車場に入っていいところにパーキングできた、ありがたいというそこだけにとどまらずに、ああこれは神様がお働きくださった、神様が私の身近にいてくださるというその神様を肌身に感じる、そういうありがたさをいただけれるのが新人をさせていただくものの、まあ醍醐味の一つではないかと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。